ラジオ ETC。 日本人は仮定法が不得意だと言われます。例えば仮定法の例文を一つ挙げてくださいと言われたとき、あなたはどんな例文を思い浮かべますか？ If I were a bird, I would fly to you。 もしも私が鳥だったらあなたの元へ飛んでいくのに。こんな例文を思い浮かべませんでしたか？もしも私が鳥だったら。詩のような響きもあり、とても素敵なフレーズですが、一方で、でも鳥にはなれないから、今はあなたに会いに行けない、という寂しさも表しています。仮定法は、今は違うけど、状況を変えることで未来が変わっていく、というとても前向きな事柄を表す時にも使えます。仮定法を身近な表現として使うために、もっと良い例文はないのでしょうか。ETC のダイアン先生に質問をしてみました。
うちの授業では学校でピクニックによく行くんで、私はピクニックっていうフレーズを使うんですね。例えばタイプ1、まあちょっと文章が変わりますけど、タイプ1は If it rains tomorrow, we will not go on a picnic. That's type 1ね。If it rains だから現在形ですね。で、we will not 未来形。タイプ2っていうのは、If you went to the picnic, it would be fun. これは過去形、if のところは過去形で would を使ってプラス動詞。これはタイプ2で、相手は行かないって言ってるわけですね。でもピクニックは未来なので、相手は友達は説得してるんです。
なるほど。
行けば楽しいよっていうふうに言うので、
家庭法で人を説得することができ
る。だから今の状況は反対なんだけど変えられるっていう状況なんですね。変わる可能性があるっていう場合。で、タイプ3っていうのは、if you had gone to the picnic, you would have enjoyed it。これは過去完了プラス would have プラス過去分詞なんですけど、これはもうピクニック終わっちゃって相手も行ってないんです。行ったならば楽しかったのにっていうタイプなんですね。
3番目はこれは相手に何を伝えようとしてるんですか？相手に後悔させようとしてるんですか？
まあ行けばよかったのにっていうふうに言ってるわけですよね。
確かに行けたらよかったのにって、そういう気持ちもあるんですかね。
そうですね。タイプ3はまああんまり使わないとしても、タイプ1とタイプ2はよく使いますね。でさっき言った鳥っていう場合はタイプ2なんですけど、これはありえない状況の時にも使います。
うん、そうかそうか、うん、この例はありえないんですね。
まあ、ありえないって今の状況ではありえないこと、
うん、ピクニックは、
人間が鳥になることはないです
けど。そうですよね。絶対それは実現しないなっていう感じ。
だからそれ使っちゃうと3番と意味があんまり変わらなくなっちゃう。
そうか、
ピクニックの方が今の文章の方が分かりやすい。だから今の状況では相手はありえないですよね。行かないって言ってるから、うん、でも行けば楽しいのにとか、あと映画の切符とかね、コンサートでもいいですけど、買ってないけど行けばいいのに今から買えるかも、で買えれば行ける状況が変わっていくっていう。
そう、それを鳥で覚えてると、鳥になればいいのに、ね、飛べるのにって、うん、鳥が喋れて
ありえないんで、だからタイプ3にちょっと近くなっちゃうんですよね。
あ、そうなんです。全然それで、
ただタイプ2でも私があなたであればこうするっていうことはよく使うので、うん、If I were you, I would do 何々。でそれはまあちょっと相手にサジェスチョンとかアドバイスを与える時なので、まあ、自分としては変わらないけど相手は変わる可能性はある。
なるほど。それでこの仮定法っていうのがずっと身近になりましたね。先生も覚えてる、そのピクニックも本当は例文はピクニックじゃなかったんですね。
そうです、あのエキシビションだったんですけど、うちの学生はあんまり展示会とか博物館とかそういうとこ行かないんで、美術館
でピクニックの方が全然、全然
イメージがないですね。ピクニックはうちの学校でもあるんで、この間こうだったでしょっていう形で、
雨が降らなかったらっていう、そういう仮定もしやすいですね。
そうですね、降らなければ明日行く、降ったら行かないっていうね、そういうフレーズはでもしょっちゅう使いますから。
エグゼビションも野外のエグゼビションだったらなんとなく分かりますけど、
ね、室内だと、
室内だとどうして雨が関係するのかなって感じになりますもんね。
イメージできる範囲の、ね、もので説明した方が
確かにピクニックはいいですよね。行けなかったら後悔してるでしょうし、行きたかったなと思うでしょうし、例文に覚える例文によっても全然その、
そうですね、分かりやすい例文と分かりにくい例文。
そうですね。
よく生徒さんに言うのは、まあ、日記をつけてもらうっていうのはいつも言ってますけど、それは要するに自分で文章を作ってみて実際に使えば自分のことですから、うん、まあ、間違ってても直してにしても、その直ったフレーズは覚えやすいんですよね、うん、自分が、ああこの間北海道に旅行行ってこれでこう言いたかったフレーズがこれなのかとかね、の方が身近なものになるので、
ことは。じゃあもし私が鳥になったらっていうのは、うん、あまりいい例文じゃないんじゃないですか。
あんまりいい例文とは言えない。日本人はみんな言うので、あれと思って。
そこに日本人が。
そっちから覚えてる。まあそのタイプもありますけどね、うん、タイプ2は。ありえない状況で。だから、If I were you っていう形。うん、でも、むしろ変えられるっていう状況なので、そういう例文使った方がタイプ2は分かりやすいと思います。
そうですよね。家庭法はそんなにありえない状況だけじゃないですもんね。うん、もう少し可能性あることに対して仮定して、
ね、うん、こうだったらどうしますかとか、こうだったらどうしましょうみたいな。
次回もラジオ ETC をどうぞお楽しみに。